美しい賛美歌をありがとうございます。 The Holy City 聖なる都という曲を、ね、賛美していただきました。ご存知の方も多いんじゃないかと思います。ご存知ない方がもしいらっしゃったとしたら、歌詞を少し説明させていただきたいと思います。ある夜夢を見ました。エルサレムという都へ子供たちと一緒に賛美歌を歌いながら向かいます。天使たちも一緒に高らかにホサナ、栄光が神様にありますようにと歌います。ところがこの都に入ることはできません。誰にもその資格がないんです。あたりは静寂に包まれました。するとそこに十字架が現れます。キリストの十字架によって私たちに資格が与えられ、そして再び賛美の歌が鳴り響きます。新しいエルサレム、輝く都が目の前に現れ、キリストを信じて臨む人みんなが受け入れられる、そういった歌詞の天国を歌った曲でした。天国というと何を思い浮かべられますか？今朝は天国のことをですね、頭のどこかに置いて今からのお話を聞いていただければと思います。最初にですね、ある医学生の経験をちょっとお話しさせていただきます、ね、俺を話すなよ、でないと俺はそこの先生殴るからなって、こうその患者は私に言いました。この生徒、私じゃありませんけれども、ケビンという別な、ね、方なんですが、ちょっと読んできますね。精一杯力を押し絞ってその患者を捕まえていたのが私です。彼が殴りかかろうとしていた相手は眼科の指導医でした。患者は35歳、身長195センチ、体重104キロ、軍人です。その時私は医学部の3年生で眼科の実習をするために、クリニックに入ったところでした。この大柄な男性ですね、目が痛くなってなかなか痛みが取れないということでですね、眼科の先生のところにやってきました。いやいやです、問題は彼はですね、目に、自分の目に何かが触れるってことを極端に嫌がる、そんな方だったんですね。で、局所麻酔使いますから、目薬でね、痛くはならないはずなんですけれども、眼圧を測るためには測定器が直接目に触れなきゃいけないんです。で、眼圧測定のためプローブが目に近づいていきます。それが近づいてくるのを見て彼がだんだん震え始めます。その手は椅子を掴んでますが、ギュッと掴んで壊れるんじゃないかと思うぐらい、ね、その椅子のアームレストを握りしめています。この時ですね、彼は私を呼んでですね、自分の後ろに来て、自分が医師に殴りかかったりしないように椅子の後ろから捕まえててくれ、押さえておいてくれって言うんです。彼の腕すっごい太いんです。筋肉隆々とした感じ。眼科の先生の安全もですけど、この先生が殴られて吹っ飛んだりしたら、自分のこの実習は問答無用で多分不合格なんだろうなと考えから、頭をよぎります。もう懸命になって神様助けてくれと祈りながら抑え続けた。どのくらい経ったでしょうか。指導の先生がですね、穏やかに毅然と検査を終えて器具を置いたときに、私たちはみんな安堵のと、息をついたのでした。この数年前の経験だそうですけれども、ケビン・シューズという方です。みんながみんなですね、ここまで激しく自分の目を守ろうとするかどうか分かりませんけれども、誰もが目は大切だと考えていると思います。もしかすると命そのものよりも次ぐらいにですね、大切だと考えている人もいると思います、ね、神様が人間に物を見ることのできる目という、贈り物をくださったときですね、当然ですけれども、神様は何をさしてらっしゃるかご存知でした。ただもしかするとですけど、ただ見ることだけではなく、もっと深い目的を持っておられたのかもしれません。目は私たちの心に通じる扉だと聞いたことがあります。誰かの目を覗いてみて、その人が何を感じているか、何を考えているか、なんとなく分かることありませんか。皆さんがお隣の方の目を見るときに、そこに何が見えるでしょう。あるいはもっと重要なことですけど、人が私たちの目を見るときに、 人はそこに何が見るでしょうか。もしかしてイライラとかフラストレーションとか暇とかムッとした感情とか、そういうのが見えるでしょうか。思いはあちこちに飛んでいないでしょうか。無関心になってないでしょうか。それとも私たちの目から明るさとか共感、同情、愛、信頼、あるいは神様への信仰、そういったものが見て取れるでしょうか。目は口ほどにものを言いと言いますけれども、言葉では表現できない足らないところを私たちの目は何よりも雄弁に語ってくれます。ではその私たちの目はどこに向かい何を見ているでしょうか。ある人がですね、有名な画家から完成したばっかりの作品がを見せたいから見に来なさいと招待を受けました。で、約束の時間に、ね、アトリエを訪問した彼はですね、まずそのアトリエの部屋じゃなくてですね、暗い部屋に通されます。で、しばらくそこで待たされました。何が起こっているか全く何も知らないままですね、何だろうと思いながら彼は15分ぐらいそこで待っていました。で、その後で新しい絵のところにようやく案内されまして、まあ、暗いところから、ね、明るいところに行きますと、眩しいですよね。眩しい思いで目をそら鳴らしてから、それからゆっくりじっくり絵を鑑賞することになりました。で、まあ、そのアトリエを出るときにですね、画家がやってきまして話しかけます。あんな暗い部屋で長く待たされたことを不思議に思っておられることでしょうね。いや、実はそうなんですよ。わけのわからないまま答えます。画家は次のように説明しました。外の通りのケバケバしい色彩が印象に残っているのままでアトリエに来ても、あの絵の微妙な色がわからないだろうなと思いましてね、それで通りの色彩の印象が消えるまで暗い部屋の中で待っていただいたわけなんです。本当に価値あるものを見るためには他のものを排除して目を向けない、まあ、そういった工夫が必要になるという、まあ、そういうふうに教えているわけです。まあ、見るものに限らずですね、聞くものについても同じようなことが言えるかもしれません。聖書をちょっと開いてみましょうか。箴言20章です。箴言の20章12節、口語訳では904ページ、新共同訳では1016ページ、福音社版の新共同訳では811ページです。口語訳聖書では904ページ、新共同訳聖書では1016ページ。口語訳でお読みしますとですね、聞く耳と見る目とは共に主が作られたものであると書かれています。新共同訳でも同じように聞く耳見る目、主がこの両方を作られたと書かれています。神様がお作りになった目と耳を私たちがどのように使うか、どういうふうに用いるかが問題だということになります。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。ジョン・ケイジという、まあ、作曲家があります。ケイジ1940年代にですね、ハーバード大学のある研究所を訪れます。どんなところか、完全に遮蔽されてですね、防音処置のされている部屋なんです。全く音のない状態がどんなものかを知りたいと、それで、まあ、この研究所を、まあ、訪れたんですけれども、遮蔽されてドアが閉じられて全く音が聞こえないはずの部屋の中に入ったときに、彼は2つの音を聞いたといいます。一つは高い音、もう一つは低い音でした。何だろうと思いながらその部屋を出てですね、研究所のエンジニアにその話をしましたところ、説明してくれました。その高い音っていうのはあなたの神経が働いている音で、低い音はあなたの血液が流れている音だと言われたといいます。全く音のない状態に、まあ、それを体験しようとして入ったところで、それでも音を聞いたということで、ケージは強い印象を受けたんでしょうか。10年後ぐらいにですね、沈黙の奏者という曲を作ります。全部で3楽章からなるこの曲ですけれども、初めから終わりまでなんと全部9譜だけです。そんなんで曲になるのって話ですよね。 で、1952年の8月にですね、ニューヨークの、まあ、その時非常に有名だったピアニストのチューダーという方がですね、演奏会したんですけれども、この曲を紹介します。紹介しますというのも演奏します。三楽章を合わせてですね、4分33秒の、まあ、演奏だったことから、あだ名がつきまして、4分33秒という名前になりました。で、これはですね、まあ、どんな演奏だったかといいますと、ピアノ真ん中にありますよね、ステージにもありますよね、チューダーさん、そこに座って、おもろにですね、向かいます、ピアノを弾くふりをします、4分33秒間そのまま。ね、で、どんな曲、何を指したいかといいますと、演奏会場内外のさまざまな雑音だとか、鳥の声だとか、木々の揺れる音、会場のざわめき、すべてを聞く。演奏家が音を出して音楽を構成するという通常の概念をまあ覆したと、まあ、いうふうに記録されてましたけれども、まあ、この曲は演奏される音じゃなくてその場にある音に耳を傾けさせる、まあ、そういう目的がありました。静かな時にさらに耳を澄ませることが求められたんですね。耳を傾けるというのは、まあ、医療の場においてはですね、基本と言うべきことの一つです。まあ、以前習ったことですから、今も同じ統計を使っているかどうかちょっと分かりませんけれども、まあ、少なくとも私が医学部にいた頃はですね、内科の診療においては、問診と身体所見までで9割方診断を下すというふうにされていました。つまり、きちんと聞くことができれば正しい診断を下すことができる。でも、聞くことができなければ正しい診断を下すことはできないというわけです。まあ、もちろんこれは医療に限らずですね、まあ、いろんな仕事においても正しいとは思います。人を相手に仕事をする以上は正しく聞くことができるあるいはできないというのはその仕事が成功するかどうかを、まあ、大きく左右しますよね。で、同時にまたお互いに同じ理解を持って考えているか同じ理解で仕事をしているかというのは非常に重要なポイントの一つだと思います。詩を書いたり絵を書いたりすることで、まあ、星野富弘さんという方はご存知ですよね。彼が聖路加大の日野原茂明さん先生と対談された記録があります。たった一度の人生だからという本なんですけれども、その中でですね、星野さんお医者さんどうも苦手だという話をされているんです。司会者がですね、そういうふりをしましてですね、答えてます。そうなんですよ、医者とおまわりさんっていうのは本当におっかなくって、子供の頃は診療所の前を通るときは走って通ったりしました。今もそうですが、おまわりさんのそばに行くとすぐ両手を差し出してすみませんと、まあ、いう感じになってしまうんですね。同じようにお医者さんの前に行くとなんか小さくなって喋れなくなってしまうんです。私のところに来られる患者さんが同じようだとちょっと困るんですけれども、でも続きますね。ですから今回も日野原先生との対談のお話があったときにどうしようかと、本を読んで日野原先生という方は大体知っていたんですけれども、それでも医者っていうところが引っかかっておっかなくて仕方がなかったんです。対談のお話は1年前にいただきましたが、その時はまあ来年だからということで、まあ、そんなに深く考えないで返事をしてしまいました。でもだんだん近づくに従ってなんとか中止にならないかななんて。でそれでこれは内緒の話なんですが、日野原先生はその当時ですね、94歳だからもしものことが万が一ということがないとも限らないから気楽でいいよとも思いました。でも先生の本を読んでたら忙しくて死んでる暇がないなんて恐ろしいことが書いてありまして、それを知ったらもう目の前が真っ暗になってしまって、こっちが死にそうになりました。なかなか面白いで、それに応えてですね、日野原先生が持つ医師のイメージですね、小さい頃から星名さんと全く違ってたということをまあ紹介されてました。自分がどうして医者になったか、でその中で、結核にかかったせいで休学しなければいけなかったという、まあ、そういった経験も話されております。で続けてこんな話をされたんですが、この頃の医学生や看護学生に君たちは歯が痛いという経験をしているかいと聞きますと、歯が痛いという経験がないという学生がだいぶいるんです。だから虫歯で子供が歯が痛いと泣いていてもその痛みがわからない、病気の辛さというのは経験しないとわからないから、だから私は医者やナースになる方は、少なくとも死なない程度の病気になっている方がいいと思うと、 私は病む経験をしたので患者の心に通じることができます。私は1年を失いましたが、でも健康な時には獲得できなかったものを得た。でその当時は失ったものばかりに自分の心が向いていたのですが、だんだんだんだん患者さんを見るにつれて、私は病を通じて多くのことを得たのだと分かってきました。皆さんもいろんなことを経験されるときに、その時は辛くてなかなかわからない。でもけれども、後になってその意味が分かってくる時があると思います。こういうふうに書かれていました。その時は見えなくても、わからなくても、でも後でその経験の意味が見えてくる、分かってくる。そういったことなんでしょう。もう一つこれはフィリピンでのですね、エピソードなんですけれども、一つご紹介いたします。ローマリナ大学から客員教授としてフィリピンのマニラに、フィリピンにありますアドベンチス大学にエルマーという方が来ておりました。で彼がですね、地元の同僚の一家と一緒に、車で首都のマニラからですね、50キロ離れた大学に戻ろうとしておりました。で当時はですね、まだ高速道路といっても最後まで舗装されてはいなかったようで、熱帯のですね、スコールがやってきますと、もう道は本当に悲惨な状態になります。あちこちに穴が開いちゃって、特に大きな穴を見逃したりするとタイヤがはまって動けなくなるんですね。で街灯もありませんから、日が暮れてしまいますと本当に真っ暗になってしまって、ヘッドライトだけで走るのは結構危険で、ガタガタ言う道は進んでいた彼らですけれども、あと10キロで着くよと言ったところまで来た時にですね、パーンって音がしてですね、車が動かなくなります。で車に外に止めて、外に出て見てみますとですね、案の定道路に開いた大きな穴がやられちゃってですね、車のホイールが歪んでタイヤがパンクしていた。でちょうどそのあたり治安の悪いところでですね、よく通りかかる車を襲う、強盗事件が発生してたっていうんですね。で立ち往生している彼らのところにちょうど大きな軍用のバンが止まります。作業服を着た男性が3人出てまいりました。何かお困りですか？いや、実はタイヤがパンクしまして、ジャッキがないんですよ。懐中電灯は持ってきていますか？誰も持ってませんでした。こんな時間にここまで来るんだったら、懐中電灯ぐらいないとね。兵士の一人に厳しく叱られます。手伝ってくれることになりましてですね、二人の兵士たちがジャッキの代わりに車をぐっと持ち上げてですね、三人目の兵士がタイヤを取り替えてくれました。エルマさんたち、ありがとうございましたと感謝して車に乗り込みます。エンジンかけてですね、もう一度挨拶しようと外を見るとですね、そこにはもう誰もいません。何の音もしなかったし、狭い道ですし、周りにはサトウキビ畑しかない。誰だったんだろう。後ろの座席にいた5歳になる男の子が、天使さんたちだったんだねと言いました。彼らは本当に天使だったんでしょうか、それとも神様に使わされた兵士だったのでしょうか。わかりませんけれども、確かなことは不思議な方法で私たちは助けられたのだということです。こういうふうなエピソードでした。私たちはですね、時に早くとか間に合わないぞとか言いながら慌ただしく暮らしております。気がつくと追い越し車線ばかり走り続けているような、効率や結果ばかりを求めるような、そんな人間になってしまいます。現代病の一つとしてせっかち病、あるいは性急病と呼ばれているような状況になりますとですね、習慣的な時間の切迫感に悩まされる状態となります。スピードといえばこんなことがありました。大学時代の友人がですね、ある時高速道路を音楽をですね、ボリュームを目いっぱいに上げてですね、走らせて気持ちよく帰ってきます。自宅がありましてですね、その前の道のところに止めることになってたんですけども、路上駐車ですね。でそこに車を止めまして、運転席から出た途端ですね、フリーズ。アメリカですから警官も銃持ってます。なんとですね、 4,5 台のパトカーが自分の周りにいます。で何人も警官がいたんですけれども、自分にですね、銃を向けてるんですよ。わけのわからない彼はですね、ゆっくりこう、僕ですかみたいな、思わず問いかけます。無言、警官たちが無言でうんってうなずいてる。音楽が大きすぎてですね、サイレンも静止の警告も聞こえなかったって言うんですね。で凶悪犯として間違われてるっていうんですかね、 彼をですね、何台ものパトカーが包囲したというわけです。まあ、スピード違反だけでですね、他の前科がなかったため、そのまま、まあ、打ち殺されたりはしなかったのはよかったですけれども、後で話聞いた私たちはですね、そんなになるまで気づかなかったのかよと、まあ、思わず呆れ返ったのを覚えております。彼今オーストラリアでお医者さんやってるんですけど、ちゃんと聞こえてるかなと心配になります。でも思い込みってそうですよね。実際見えないものが見えるはずのものが見えないし、聞こえるはずのものが聞こえない。どんな仕事であってもですね、思い込みで物事を進めていくと、まあ、ろくな結果にならないのはご存知の通りだと思います。見えるものが見えない、あるいは見ていない、見えないものが見えてしまう、どちらも問題ですよね。同時に聞いていても聞こえていないとき、聞こえていないはずのものが聞こえるとき、これもやっぱり問題です。聖書の中にですね、バラクとバラムという方が出てきます。覚えていらっしゃると、ご存知の方も多いと思います。バラクって王様です。自分の国に近づいてくる民族がですね、長年のライバルだった隣の国を打ち破ったと、まあ、その様子を見ておりましてね、まずいと感じました。まずその民族の人数が半端じゃない。で、そしてその民族の神様はどうもすごい神様らしい。こんな言い方をするとなんか罰が当たりそうだけど、これまでまともな働きを見たことのない自分の国にある神々の方とは格が違う。正面から立ち向かったら隣の国にやられてしまうのが目に見えていました。で、そこで彼は一計を案じます。その神様の預言者が近くに住んでいるらしい。この情報を得た彼はですね、この預言者バラムを買収することを考えました。で、神様の祝福があるから強いわけだから、呪ってもらえば大丈夫なはずだと。家具を失った民族を解き、自分たちの敵じゃないだろうと考えます。まあ、実際彼はいいところついてました。神様の力によってエジプトからカナンへ向けて快進撃を続けてたわけですから、神様の力がなくなってしまえば、それまでのような理不尽な強さはないはずです。バラクはですね、たくさんの贈り物を持たせて使者をバラムに送ります。で、使者を迎えたバラムはどうしたでしょう。一晩ですね、お祈りするからと言ってですね、使者を止めます。で、その夜にですね、神様に問い合わせます。そうすると一緒に行くことは許可されなかった。で、翌日そのように言って返します。それを聞いたバラクの王様、もっとたくさんの贈り物をですね、持たせて、さらに身分の高い使者を送り出します。神様はっきりですね、神様ご自身が祝福した民を呪ってはならないとおっしゃっていたわけですから、何度来ても無駄だと答えたでしょうか。バラムはですね、もう一度神様に確かめてみるから、泊まっていきなさいと、使者を泊まらせます。贈り物に目がくらんでいることが分かっていた神様はですね、そんなに行きたいなら行きなさい、その代わり神様が告げる言葉だけを行うようにと告げられたんです。で、息を合うとですね、バラクの使いたちと出かけたバラムはですね、ロバに乗っていきました。ところがですね、その途中でまっすぐ進めようとするのに、このロバがですね、道から逸れていくんです。一本道だったんですけれども、逸れていくとですね、畑に踏み込んじゃう。両側に石垣があるとですね、石垣に突っ込もうとする。で、あげくの果てにはですね、動かなくなっちゃって、うずくまっちゃって、怒ったバラムさん、ロバを叩きます。するとですね、不思議なことが起きました。ロバがですね、バラムに文句言うんですよ。僕があなたに何したって言うんですか。3回もぶつなんてひどいよ。これまでずっとあなたに役に立ってきたじゃないか。言うんですね。民数記22章に出てきます。ご存知の通りですね、ロバには剣を持った天使がその道を塞いでいるのが見えていた。でもバラムには見えていなかったんです。なのでロバはバラムを助けようとしたんですけれども、見えてないバラムにはそれが分かんなかったんですね。でも、そもそもロバが会話するなんて非常識なことがですね、全然頭の中にないわけですよ。普通に会話してるのが分かります。で、そのロバの会話の途中でですね、バラムの目が開かれて天使がいることが分かります。初めて気づいた彼はですね、慌ててロバから降りて土下座して謝るんです。 でその後、まあ、バラムはそのバラク王のところに行って、このイスラエルの民がキャンプしているところを見ながら祝福の祈りを述べることになります。預言者であってもですね、目に見えるいろいろなものに惑わされて危うく命を落とすところだったんですね。でしばらく時が流れます。でついにイスラエルの民がカナンに入る時になって、モーセは民にですね、告別の説教をしてから山に登ります。でその山の中で彼は神様に約束の地を見せられます。イスラエルの民が故郷と呼ぶようになるその場所を見た時に、人類のあけぼろによりますと、彼はその後の人類の歴史をパノラマのように見せられたと書かれております。私たちにとってふるさとというと生まれ育ったところを普通考えますけれども、同時にまた聖書は私たちに約束されている天のふるさとがあるということも知っております。40年間イスラエルの人々を導いたモーセも約束の地を見てはいましたけれども、彼が見つめていたのはイスラエルの人々が目的とした場所では必ずしもありませんでした。ヘブル人への手紙の中にこう書かれております。しかし実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであったと。最初にも申し上げましたけれども、天国はどんなところでしょうか。目には見えません。その様子も聞こえません。瞑想の言葉にこの言葉を選びましたけれども、ちょっと読みましょうか。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。見ることができなくても想像することができます。考えることができます。理解はできないかもしれません。それでも思いを馳せることができます。聖書を読んでいますと、天国がどんなところかという描写がいくつかありますけれども、わからないことが実はいっぱいです。悲しみのない、死がない、そう書かれています。でもそこに何があるか書いていません。私たち服着ているんでしょうか、わかりません。本あるでしょうか、書いていません。電車あるでしょうか、書いていません。新幹線ないかもしれません、ね、でも音楽があるのは確実のようです。賛美を歌っている光景が書かれていますから。病気がないということは医者はいませんというか必要ありません。したがって私はちょっと職業を変えなくちゃいけませんね。まあ、実際ですね、イエス様を見ておられるところ ですね、医者をするような勇気は私はありません。天国がどんなところであってほしいという、まあ、希望はおそらく一人一人違うと思いますが、ただ一つ言えるのは、本当の天国というのは私たちの想像をはるかに超えて素晴らしいところだということですね。どうしてか、神様ご自身がそこにおられるわけですから、ね、私たちは見るもの聞くものによって影響を受けます。今は見えていなくても見ようとするものによっても影響を受けるはずです。もし私たちが地上のどこにあるものよりも良いところ、私たちの本当のふるさとを見続けるなら、私たちの今の働き、今の生活にも大きな影響を与えることだと思います。そして目を開き、耳を開くなら、私たちを天の御国に導こうとしておられる神様のさまざまなご計画が、助けが常に与えられていることがわかるはずです。神様の御業を見て聞いて体験するためにこそ、神様は目も耳も人に与えられたのですから。今日の聖句ですね、またもう一回お読みいたします。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。目に見える一時的なものではなく、目には見えなくとも永遠に存続するものを目を向けつつですね、日々歩むことができますようにとお祈りしたいと思います。